はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、3月の収録になりましたけど、多分ナースケ君がいろいろ忙しかったんじゃないかなみたいな。
そうですね、僕はめちゃくちゃ忙しかったですね。ちょっと、
ブログが更新されなくなったからマジで忙しいんだろうなと思ってましたよ。
そうですね、
映画もね、あんまり見れないっていうのはね、
全く見てないな、先月。そうですね、最近はちょっとい
ろいろ終わったから映画見ようかなみたいなツイートしましたもんね。
そうそうなんですよ。ちょっと、
ね、落ちて知るべしって感じだったんで。
まあでも落ち着いてきたんで、ぼちぼちいけるかなって感じなんですけど、まあでもだからこの Amazon プライムビデオのこれが結構ね、もうずっと何回も見るみたいな感じで、ずっとだからテレビとかタブレットとかでめっちゃそっちが頼りなんで、もう映画にか、映画とのつながりはもうだからこのそう Amazon プライムビデオとかにはだいぶ助けられてますね、本当に。
そっか、まあでも今配信で見れますからね、そういう意味だとこう映画に触れる選択肢が広がったのはある意味良かったのかもしれないですね、
そうですね。
一人コロナ禍みたいな感じにな
ってそうですね。
そうか、確かに。
まあね、ちょっとずつでもね、映画館にね、まだ行けるとね。
そうですね。
その時のね、映画すげえ楽しいんだよね、なんかね。
ありますよね、そういうなんか、バイオリズムのね。
そう。逆にだから、こんだけ開けたら何見ようかなみたいなのを結構開けただけにちょっと何見るかっていうのをチョイスするのが結構楽しいっていうか、まあなんかでもせっかくだしすごいの見てえなみたいな感じとかがあるんでね、
ちょうどねオッペンハイマーが始まった、
ね、
いきなり強い薬を決めてね
そうですよね、オッペンハイマー生きてえな、
僕もでもね、長期の前か、入院明けで見たのがね、ジョーカーかなんかでね、すげえ食らった感じ。なんか、
確かに、くらくらし
そう。ロンペさん、なんかウィンターソルジャー見た話とかしてません
か？あ、それも、1ヶ月以上の入院明けで、
ウィンターソルジャ
ーめっちゃ良かったっていうのは、
確かに。それはいいですね。
僕が入院中にバットマン vs スーパーマン見て、チハヤフル見ればよかったなって思ったっていう記憶病院抜け出して映画見に行って。
ああ確かに、バットマン vs スーパーマン見たんだ。
そう、チハヤフルにしとけばよかったって思った記憶がある。
まあね、チョイスにあれですね、個性が現れますね。
確かにね。
まあね、劇場で見るのとまた違うかもしれないけど、まあ、今ね、はい、まあ、僕も入院中そうだったけど、配信で相当助けられた感があるんで、まあ、配信映画も見ていきましょうってことですけど、
はい。
というわけで、僕ら3人がやるのはその配信映画の感想なんですが、そこの3人でやるのは、ディギンアマゾンプライムビデオということで、3人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの映画作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は自分ロンペが選んだ作品で、ウーマンキング無敵の女戦士たちとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。史実に着想を得た感動の物語。アクション満載の本作で描かれるのは、 世界でも類を見ない戦闘技術と凄まじい闘志によってアフリカのダホメ王国を守った女戦士部隊。部隊を率いる将軍ダニスカは奴隷貿易によって民族間抗争で自国を脅かす敵との戦いに備え新兵を集めて訓練を始める。自身の信念と尊厳のため命を懸けて立ち上がるとなっております。ではこの作品の感想を今回はケンス君からお願いします。
はい、ウーマンキングは僕は吹き替えで鑑賞しました。で19世紀アフリカが舞台の、まあ、歴史劇アクションみたいな映画なんですけど、まあ、ファッションとか戦闘描写とか、まあ、まあなんなら僕はサムネイル見た時点からちょっとブラックパンサーを思い出したり、まあ、したんですけど、まあ、特にこの映画の中でも、まあ、歌とか踊りとかでこう士気を高めたりとか、まあ、祝祭を挙げたりするっていう描写があって、まあ、そこが一番ブラックパンサーを思い出したかなっていう部分でした。まあ、ああいうこう民謡というかその歌って踊る描写って、まあ、貴族意識みたいなのを映画的に演出できると思うし、まあ、ドメスティックな部分も際立つと思うので、まあ、ああいう場面をこう演舞的に切り取る良さみたいなのはをそのブラックパンサーみたいな大作映画が映画に持ち込んだのはやっぱ大きな影響があったんだなっていうのをやっぱこの映画を見ててもう感じたところでした。で、まあ、アフリカが舞台の映画っていう点でもう一つ、まあ、固有名詞を覚えるの大変問題っていうのがあると思うんですけど
そこですね、うん、
まあ、この映画もそういう部分はあって、まあ、見ていて明らかに普通の映画よりは普通のってか普段見ているアメリカ映画日本映画とかより明らかに頭使って見てる感じがあって、うん、その国と国との勢力争いとかが背景にある話なんですけど、うん、あの1回2回ぐらいの繰り返しじゃ全然情報が思い出せなくてあれこれさっき出てきたっけなみたいなのがうん、まあ、瞬間が結構あったかなっていう感じでした。だからまあ配信なんで余裕があったらメモ取りながら見ても分かりやすいんじゃないかっていうぐらいだなって思います
確かに。
で、まあ、その冒頭に時代背景とか、まあ、争いの背景みたいなのが説明されるんですけど、1823年のアフリカでは、まあ、奴隷貿易が盛んで、まあ、近隣国の国民を捕虜にしてそのまま奴隷にして売ってるっていう時代らしくて、うん、まあ、この映画の主人公側にあたるダホメ王国っていうのは、まあ、その中でも結構小さい国っぽくて、まあ、領土とか兵士の数みたいな、まあ、物量的な面ではその近隣国の強国に後れを取ってるっぽいんですけど、まあ、その中でこの国が周りに支配されずに渡り合えているのがアゴジェっていう女戦士の精鋭部隊がいるからっていうのが冒頭に説明されて、でそのアゴジェが敵の野営を奇襲してさらわれた国民を取り戻すっていう場面が映画始まってすぐのつかみのシーンなんですけど、まあ、そこがこうしっかりそのこの人たちと戦ったら命いくつあっても足りないな的な強さをもうこう示すケレン味のある見せ場になっていて、まあ、つかみとしてはいいなっていうふうに思いました、
うん、
あのこの世界観的には銃とかもあるんですけど、そのアゴジェの戦闘員は槍とかマチェーテとかみたいな近接格闘がメインの戦闘スタイルで、なんかそのしなやかさとか身のこなしが際立つのが、まあ、どのアクションシーンを見ていてもいいなって思うところでした。で、まあ、この場面奇襲なんですけど、なんかしっかり姿見せてから戦闘始めるのとかなんでなんだろうなと思ったりはしたんですけど、なんかその逆にこう不気味さというかやばさみたいなのが強まってて、まあ映画としては良かったかなっていうふうに、まあかっこいい見せ方だったなっていうふうに思いました。でまあこのアゴジェの舞台のリーダーにあたるその将軍ナニスカっていうその女性将軍を演じてるのはビオラ・デイビスで、まあ、この映画でも相変わらず貫禄だけでもう絶対この人が一番だなっていう説得力みたいな感じでした。で、まあ、この映画の主人公はそのアゴジェに入隊することになるトゥソメーベドゥさん演じるナビっていう少女なんですけど、
うん、
その彼女が入隊するまでの描写で まあ、このダホメ王国の女性がいかに尊厳を奪われて生きるしかないかっていうのを、まあ、端的に説明している点も語り口として手際がいいなというふうに思いました、
うん、
で、まあ、捕虜にならなかった少女をその捕まらずに村にいられた少女も、まあ、人身売買的な結婚取引で金と引き換えに嫁に出されるしかないっていう背景があって、まあ、それに逆らったら兵士になるしかないっていう、まあ、そうやって虐げられて行き場のない女性たちの、まあ、最後の居場所としてそのアゴジェっていう部隊、まあ、行き着く先みたいな感じでアゴジェっていう部隊があって、まあ、そのここで強くなるしかないっていう女性たちが生きるために訓練しているっていう感じで、そのみんな同じ境遇だからこその仲間意識っていうか、まあ、疑似家族的なシスターフッドも芽生えるんですけど、その訓練自体は結構軍隊式っていうか、その格好付きで、まあ、結構町相撲的な方法論で一人前の兵士を育て上げる的な価値観が結構根強いくて、まあそういうビオラ・デイビスの、あ、そのもうビオラ・デイビスの役はビオラ・デイビスって言いますけどそのやり方に対して、まあ、その外から来た新しい世代の存在であるナウイが、まあ、それってどうなんですかって反発していくところが、うん、まあ、結構ずっと小生意気だけど的を置いている感じで、
うん、
まあ、その構図、人間関係の構図というかが、まあ、いかにもこう旧態依然とした組織を変革する若いやつっぽいなって感じもするし、
うん、
まあ、逆にこういう、こう理想に燃える生意気なやつみたいなのが、まあ、実際戦場に出たら結構致命的な犠牲を招いちゃうみたいなこともあるかもなとか思いながら見てたし、まあ、なんか結構いろんな展開を考えながら序盤の人間関係は見ていたかなっていう感じでした。で、まあ、中盤以降はそのより掘り下げられたドラマが展開していくんですけど、まあ、そのアゴジェの中で最も強く見えた、強い人物に見えた人の抱えている痛みが見えてくるところとか、まあ、本当にハードな展開だし、まあ、その人がその、まあ、アゴジェっていう組織で規律とか強さを追い求めてもコントロールできなかった人生の不条理とか、その乗り越えられなかった過去、そういう呪いに対して、まあ、映画の最後にどういう救いが訪れるのかっていう部分は、まあ、僕は真の意味で居場所をめぐる物語の着地としては良かったなっていうふうに思いました。
うん、
うん、そのなんかこの場所の象徴性みたいなのも更新された感じがして、あのその人物のドラマの着地としては綺麗だったなっていうふうにその思いました。まあ、あとは、まあ、この映画130分ぐらいあって、
うん、
もうアクション的な見せ場が若干トゥーマッチかなっていうぐらいあるんですけど、
そう、ね、
うん、まあ、訓練シーンの細かい伏線回収とかが見えるところは見せ方として上がるなって思いました。うん、まあ、特に僕が好きだったのは、その新人のナウイが訓練初日に縄の結び方を習うとき、
はいはいはい、
こんなん役に立たないって言って怒られるんですけど、
うん、
まあ、そのこの映画の最初の大規模合戦シーンで、その先輩の兵士、まあ、彼女のメンター的な役割だった兵士が、まあ、縄を使った武器を使う場面があって、そことかがすごいかっこよくて、
うん、
特に何の説明もないけど、うん、あ、なんかちゃんとやったらこういう風になるのかもみたいなところとかがちょっとこう見えるみたいな描かれ方になってる気がして、
うん、
なんかそこら辺は気が利いてるなっていう風に思いました、
うん、
他にも序盤のその訓練のところの伏線みたいなのが生かされる場面とかあって、そういうところはすごい良かったなって思います。うん、まあ、なんかその先輩はもう最初の頃からナウイのことを結構面倒を見てくれるいい人で、まあ、僕は結構この映画の中で一番印象に残る役だったなっていう感じが しました、うん、そうですね、はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では2番手はナースケ君の感想をお願いします。
はい、そうで、ウーマンキングですね。そうですね、まず、まあ、あの、まあ、冒頭のモノローグって、なんかその、なんですかね、もうあの全部文字で説明されるとこ、あの字幕みたいなんです。あのいきなり、ダホメ王国とはみたいなのがバーンって出るんですけど、なんかそことかが結構、なんですかね、敵対国とか全部手っ取り早く説明してくれるんで、なんか歴史ものとしてすごい、 なんか名前とか分かりにくいんで、結構僕はここら辺の説明はしっかり入れてくれるのがありがたいなと思って、あの結構見て、でなんか何ですかね、スターウォーズみたいなあの何ですか冒頭のもう今もこうなってるのだみたいなのがあって、まあだからもうここら辺で分かりやすかったんで、あのさっきまあケンさんが言ってたみたいにいきなりアクションシーンから入るんですけど、そこら辺とかの何ですかね、メリハリというか、もうここの説明終わったんでもうアクションシーンいきますみたいな感じとかがすごい導入として僕は映画として引き込まれる感じで、うん、なんかすごい良かったなと思います。でまあその冒頭のアクションシーンが結構まあだいぶ力入ってるなっていう印象で、なんかもういろんな武器を使ってその敵と戦うシーンとかがだいぶサービス満点というか、でまあそうですね、ここでまあもうこの時点でまあその舞台の隊長であるそのナニスカっていうあの役を演じてるビオラ・デイビスが出てくるんですけど、まあ、なんか僕的には多分このビオラ・デイビスがほぼ主役みたいな印象かなって感じでしたね、うん、なんか彼女の目線で全部映画が進んでいくような感じだったので、でもなんか昔の話とかも彼女の昔の因縁とかもあの今回今作で結構重要になってたりするので、
うん、
まあ、だいぶこのビオラ・デイビスが演じてるナニスカの、まあ、物語っていうのがメインになってるなって感じですね。で、まあ、このビオラ・デイビスがなんかとその冒頭でしっかりアクションしてるっていうのとかも、なんですかね、うん、僕ビオラ・デイビスといえばなんか大体あのちょっとひねくれたというか、まあ、大体冷血みたいな役とかの方がしっくりくるイメージだったんで、うん、なんかしっかりもうなんか結構なんですかね、ちょっともう肌見せながらめっちゃアクションしてるっていうのとか、なんか結構イメージが変わる名演だったなと思うんで、うん、だから今回のこの映画結構ビオラ・デイビスのなんですかね、ちょっと存在感っていうかすごい大きいなと思うん で、まあ、彼女の魅力で引っ張っていく映画印象でしたね。まず
あなんか本人が動いてるのが分かるぐらいのね、
そう
場面の撮り方ですからね、
うん、そうなんか、うん、激渋な感じで、まあなんかでも結構なんすかね、人間味みたいなのも厳しいけど人間味もあるみたいな感じで、うんうん、やっぱビオラ・デイビス力で持ってるなっていうシーンが何個もあったんで、うん、ここら辺とかすごい良かったですね。でまあ、このダホーメン王国っていうのがそのアゴジェっていう女性部隊を使って、まあ、さっきケンさんも言ってましたけど、まあ、このなんかアゴジェっていう女性部隊実際に存在してたらしくて、でなんか最近だとまあこれもケンさん言ってましたけど、まあ、ブラックパンサーのあのドーラ・ミラージュっていうあの舞台とめっちゃ重なるんですけど、実際はなんかそのドーラ・ミラージュがこのアゴジェをモデルにしてるっていう話みたいで、だからそうですね、だから逆こっちが元みたいな感じみたいですね。だから、うん、まあでもなんかこういう映画を作れたのはやっぱりブラックパンサーのヒットがあったからなんだろうなっていうのはすごい感じたんで、やっぱ、うん、まあそうですね、どっちが偉いってこともないんですけど、うん、でなんかここのちょっとアクションシーンでまたちょっと印象に残ったのが、もうなんかこのすごいなんですかね、野営してるあの敵のところに奇襲かけるんですけど、まあ、なんかその闇の中で、まあ、すごい、まあ、焚き火とかしてるんで 火があるんですけど、その火がなんかすごい反射して肌がテッカテッカに見えるんですよね、そのアゴジェの人たちって、うん、でだからまあ明らかになんかすごいなんか80年代のなんていうんですかね、あのオイル塗ったアクション映画みたいな雰囲気でやってるんですけど、なんかこのテッカテッカなのもちゃんと後で意味があったりするのとかもなんか結構感心したりしましたね。なんかそうそう、なんか滑りやすくするみたいなのとかがあったっていうので言ってたんで、でそうですね、でまあここのアクションシーンが終わった後、まあもう一人の主人公の新米兵士ナウイっていうのがあの加入、ここのアゴジェに加入してくるっていうところでまた物語が動いていくような感じなんですけど、まあそうですね、まあこの、まあ、ナウイも結構すごい魅力的な登場人物で、 なんか最初に本人の許可なく婚約させられるシーンとかがあるんですけど、なんかちょっとここら辺とかは結構なんですかね、ナウイのちょっとシーンは結構コミカルなシーンが僕は多いなと思ってて、そのなんかその婚約させるシーンでそれを聞いた友達がなんかもしかしたら男前かもねみたいなことを言うんですけど、茶化すんですけど、そのカットが変わった瞬間にもうなんか話通じなさそうなおじさんとかがボンと出てくるんですけど、なんかそのおじさんの顔の佇まいとかがめちゃくちゃ絶妙で僕結構笑っちゃったんですけど、ここで。でまあなんかこれはないなっていう感じとかがすごい説得力があってなんか良かったんですけど、まあ当然そのあとまあなんですかね、ナオイがまああのもうなんかふざけんなみたいな感じで、あの推しとなんですかね、あのおじさんをドーンと押すみたいなシーンとかが入ってくるんですけど、うん、まあその結果なんかもう父親がもうアゴジに連れていくしかないわっていう話になって、ナオイはそのアゴジェに入るっていう流れになっていくんですけど、まあこのナオイの方の物語はあのその軍隊映画のなんか新兵ものみたいな感じの魅力がすごいあって、なんかこちらもやっぱりすごい見応えがあったなと思いますね。なんかあの最初にそのなんですかね、自分の力不足であの将軍のそのビオラ・デイビスにあの縄なんか役に立たないって言ってあのビオラ・デイビスにあの反抗するシーンとかがあるんですけど、あのなんですかね、このでなんですか、ね、このシーンでなんか縄人形みたいなのがあって、その首を、うん、じゃあ剣持ってこの縄人形の首を落としてみろよみたいなことを言われて、なんか落とせないみたいなシーンとかがあるんですけど、なんかこれがこのあとまあなんですかね、あのこのなんかできなかったシーンが後でちゃんとできるようになっていくとかの成長の伏線になってて、でまあこの縄とかももちろん後で生きてくるっていうので、なんかその成長端としてここら辺の何ですかね、伏線の張り方とかもすごい良かったなと思いますし、うん、なんかだからここの彼女の新兵ものの物語っていうのもすごい面白かったなと思いますね。あのそのアゴジェとして認められる通過儀礼みたいなので競争みたいなのがあるんですけど、まあ、あれがもうモロサスケみたいな感じですげえ、うん、見ててね、うん、楽しいっていう、なんかそのショートカットのやり方はいいのかみたいな感じとか、すごい、うん、面白かったですね。うん、まあそうですね。あとまあでまあこのナウイの物語で結構重要になってくるのがその姉御的な役割で出てくるあのイゾギっていう人、うん、イソギやったっけ、イゾギでしたっけ、ちょっとこの人が、うん、この人がすごい、まあ、あのケンスさんも言ってましたけどちょっとすごいいい存在感で、まあ、あの MCU マーベル映画とかでいうとあの結構最近なんかマルチバースサーガーになってからよく出てるなっていう感じの人、うん、あのラシャーナ・リンチっていう方が演じてるんですけど、この人がねすごいなんかいい姉御感って感じでしたね、うん、なんかあのこの女の人、このイゾギがめっちゃ強いっていうのを示すので、あの男と何ですかね、根性試しみたいなのするシーンがあるんですけど、なんか男とあの何ですかね、剣刃物を突き合わせて、肩にお互いに刃物を突き合わせて押し合いをするっていうあのシーンがあるんですけど、そう一本のなんか両方にやりついてるみたいなあのやつ で
どんどん刺さっていくけど、下がったらビビ下がったら負けみたいなゲームなんですよね。
そう根性試しみたいなのすごいなんかあのヤンキー的な感じの、あのシーンとかあるんですけど、なんかそこのなんかそこでまあ何ですかね、押し返す時の彼女の表情とかがですね、なんか説得力ちゃんとあってすごいなんかで体がめっちゃやっぱりなんか女性なんですけどめっちゃ強そうっていう、なんか体つきにちゃんと見えるっていうのはね、やっぱなんかすごい役者さんすごいなと思いましたね。うん、でまあでもこの磯木さんがちょっと後半にあるちょっと絶望に直面するような場面があって、なんかここら辺とかはねすごい、うん、なんか見てて胸が痛むっていうか、あんなに頼りがいのあった磯木さんがみたいな感じになって、でもまあそこからなんかあのもう一度立ち直るみたいな ので時にあのやっぱそのナウイのあの妹だと思ってたナウイとかがちょっと奮い立たせるみたいな感じの展開とかがすごいグッときて、なんかこの辺とかいいなと思いましたね。なんか新兵ものとしてやっぱりなんか兵隊ものとしてすごいいい場面だなと思いましたね。あとそうですね、印象に残ったので言うとあとダフォメ王国のその王様は男なんですけど、そのジョン・ボイエガーが演じてるんですけど、なんかこのジョン・ボイエガーが何とも言えないなんか なんか存在感というか、なんかすごいのか、なんかあんまりなんかでも口だけな感じもするしみたいなあの感じとか微妙な存在感でね、このでもなんかそのすごいいい王様なのか、なんか悪い王様なのか、なんか僕はあんまり判断できないような、あの微妙な佇まいの人だなって感じで、
うん。見てると揺れるよね。どっちなんだろうって。
そう、この人悪い人なのか。
でもまあ、ね、まあ、役者が生地で有名だからっていうのは、ね、
そうそうそうそう、そうそう。
色がついてない人が演じてたらもう少し素直に見れる役なのかもしれないけど。
そんで吹き替えちょっと多分僕あの声優さんちゃんと最後見てなかったけど、これ大塚明夫さんでしたよね、多分大塚明夫さんかな、あのなんか、うん、あのチョンボイエがあの吹き替えこの人なんだみたいな感じとかも含めてちょっとなんかおーおーみたいな感じでしたね、うん、ちょっとしっかりちょっと吹き替えのあのあれ見る暇がなかったんでちょっとあれなんですけど、多分大塚明夫だと思うんですけど、うん、なんかその辺とかもすごい不思議な感じで、なんかこれも面白かったですね、うん、そうですね、僕の感想は一旦以上で、はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
では、最後は自分論評の感想と僕が作品を選んだんで選んだ理由も含めて話そうと思います。僕も吹き替えがあったんで、この作品は吹き替えで見てみました。で、選んだ理由は、まあ、前から見たかった作品というだけなんですけど、去年ですね、2023年、どっかのタイミングで、Unext とかの課金レンタルに来てたと思うんですね。まあ、つまり配信するようになった作品なんですけど、まあ、この作品を、もっと前から知っていて、劇場公開を期待した人は結構いたと思うんですけど、まあそこで配信するようになっちゃったんで、まあその点についてはちょっとがっかりして、そういう人たちがね、がっかりしたと思うんですけど、まあそれぐらいの期待値があった作品だったし、まあ僕もその課金レンタルに来た時点で、まあそのうち見るかなと思ってマイリストに入れておいたんですけど、まあ、そしたらですね、今年2024年の1月に Amazon プライムビデオ見放題に来るっていうことで、うん、まあ課金しないで見れるぞという気持ちと、うんうん、できんのお題にできるぞっていう気持ちがあって、このタイミングでお題にさせていただきましたっていうところですね。で、まあまあ、その記載地通り迫力あって面白かったんですけど、まあ、僕もケンス君と同じで、ああ、これも、固有名詞難しい系の作品だなって見始めてすぐ思ったんですけど、ディギーアマゾンプライムビデオの過去回で言うと、ギャング・オブ・ラゴスっていうですね、ナイジェリアの映画ありましたけど、話した時の感想に近いというか、シンプルに国の名前とか人の名前、馴染みがないので、覚えにくいし、まあ、覚えにくいどころか、これは人の名前なのか違うのかみたいなところからまず入るみたいな感じになるんですね。だから僕、この映画、だからちょっとメモリだから見てたんですけど、この映画の序盤に、確かミガノンって言葉出てくるんですけど、もう結局ね、あれが何なのか分かんないままね、そのまま進んだっていう感じですね。何ですか、将軍に対するなんか呼び名とかなのかなと思ったんですけど、ちょっとわかんなくて、まあそのままスルーしてみたんですけど、ただ僕この映画見た後に、映画館で、ジューン・スナンド惑星パート2っていう映画を見たんですけど、映画見たらね、もうね、レネ・ゲセリットとかね、 クイサツ・ハデラックとか、ニサン・アルガイブとか、シャイフルードっていうですね、謎の言葉がたくさん出てきまして、それに比べれば、ウーマンキングはまだ見てればわかるぐらいだなっていう感じのことは思ったし、まあこういう固有名詞が難しい映画っていうのは、まあたまに出てくると思うんですけど、映画たくさん見てると、なんか良くも悪くもそれをあまり考えに見進める、なんかスルースキルみたいなのが鍛えられる気がしていて、中国の小説とか読んでいて、途中で漢字で書いてある名前が読めなくなることがあるんですね。だから、僕は結構その時に記号として読むことがあるんですけど、小説を。だからそれに近いスキルな気がしていて、なんとか見進めることができるっていうことですね。で、やっぱりこの映画の話は、女性だけの戦士、舞台、アゴジェの、僕も、この、将軍ナニスカと新兵であるナウィっていう二人。だから、アゴジェの上と下、二つの視点で描くような、まあ、ちょっとダブル主人公みたいな構成だったかなというふうに思います。で、ナニスカ演じるのはやっぱりこの、ね、迫力のバイオラ・デイビスが、まあ、力強いし、まあ、僕もやっぱね、DC、映画のヒーローたちを捨て駒のように使っているアマンダ・ウォーラーのイメージが強いんで、あれとはそこに、ね、真逆のようなもう最前線で戦おうとしてるし、なんか王の命令に背いてまで部下を救おうとするんですね。ちょっとアマンダ・ウォーラーを演じてる人とは思えないぐらいの、信じられないぐらいのキャラクターだなと思いながら見てたんですね。で、この新兵のナビのキャラクターも、こっちも良くて、まあ、どうやらこのアゴジェに入る、試験を受けるのは、なんかさっきも言ったように、基本的にその他国からの捕虜になった女性とかなるんですけど、まあ、ナビはもともと、そうではなくて、ダホメの国の、まあ、まあ、売られたら売られたと思うんですけど、国の住民みたいな感じだったんだ。戦士でも何でもなかったんだけど、親の決めた結婚を断ったから、戦に行けってことで、宮殿に放り込まれるっていう。だから、ちょっと周りとは出自が違う、最初から異色のキャラクターだってことですよね。だから、その彼女が活躍して、他に影響を与えているっていくのが面白いし、そこら辺の描き方はよくできてるなっていうふうに思いました。で、僕も好きだったのは、このアゴジェに入隊するための最終選考の場面で、僕もすごいサスケだなと思って、すごい痛そうなサスケだなって思ってるんですけど、サスケ好きのケンス君が楽しんで見たんじゃないかなって、ちょっとここでね、ケンス君の顔がよぎるぐらいでしたけど、この先行の場面で、結構だから、それを見てるナニスカ将軍は、基本クールにしてるんですけど、最後、ね、一瞬グッてガッツポーズをするとこがあって、あそことかちょっとね、熱いなっていう感じの描き方ですし、すごいね、みんな頑張ってるんですけど、それに対する最終選考の結果はちょっと僕は納得いかないところがあるなと思いながら見てたんですかね。で、まあ、このナニスカとナビの関係で言うと、まあ、結構その前半で、まあ、あるいたずらみたいなことをする場面ですっごいですね、ナニスカにどやされるんですけど、そこで、なんか戦士になりたいなら決して泣くなみたいな、涙は何の役にも立たないみたいなことを言われるんですけど、まあ、そう言ってたナニスカが後半どうなるかみたいな、とことかは、なんか前半のこういう印象的なセリフが効いてくるなと思って、まあ、そこもね、アクション的な、伏線回収もたくさんありましたけど、こういうね、なんかセリフとかの置き方とかもちゃんとできてるなっていうような脚本でもあったっていうところですね。で、まあ、そのやっぱ、まあ、一番の見せどころは、このアゴジェの戦士たちだと思うので、僕もこのイゾギ姉さん がやっぱすごい、ね、目立つし、ね、まあこれ、まあ、さっきね、MC の説明してくれましたけど、要するに、ね、マリア・ランボーの人っていう、
そうですよね。
なんで、まあ、なんかね、眉毛がすごい目立つんですよね、なんかね。だから、パッと見て、あの、すぐわかるし、非常にかっ、この作品でもかっこいいアクションを見せていて、まあ、その、ね、いろんな武器を、アゴジャー使っていて、得意の武器は違っていたりして、その違いで見せていくアクションみたいなのも良かったし、まあ、やっぱりそこも、なんか、ワカンダのドーラミラージュを彷彿とさせるみたいなところも、うん、あったなっていう感じですね。で、このウーマンキングの監督は、ジーナ・プリンス・バイスウッドっていうですね、女性の監督なんですけど、この作品の前に撮ったのが、ネットフリックスであるオールドガードっていうですね、あの、チャーリーズ・セロン主演の、やっぱこれもアクションで、まあ、これは、あの、現代劇みたいなアクションですけど、あの、この作品のアクションもすごいケレミがある感じだったんで、まあ、この2作を続けてみると、まあ、こういうのうまいんだろうなって思うような、あの、監督だなっていうとこですね。まあ、なんか、首がね、転がってくるようなところもありますし、なんかそういう残酷描写みたいなのも含めて、あの、見せ方入れてくるタイミングとかうまいなっていうところですね。うん。で、まあ、話的には、まあ、タイトルが、ウーマンキングですから、まあ、なんとなく話の方向、向かう方向はわかるんですけど、まあ、でもね、すごい評判通り、面白かったし、あの、見せ場すごいある。まあ、配信でも、そのアクションの迫力はたっぷり堪能できるので、あの、そういうアクション、それこそ、ブラックパンサーとか好きだった人たちとかもおすすめできるかなっていうところの作品だったなっていうところですね。はい、そんな感じです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。このダホメ王国は何かとなんか痛いんだよな、練習、あ、その身体的に痛いというかトレーニングで怪我をするようなトレーニングをいっぱいやってるのが、
うん、
なんか現象的な感じがしたけど。これ本末転倒だろうって思う気がして
そんな、ね、兵も多くないのにねとか思っちゃう、うん、確かになんかちょっと痛みを感じるところは多かったね、なんかね、
うん、確かにね、あの腕折れる折れてるところとか本当なんかあのあーって感じして、
ごまかさないと思うけどね、あれ
そう、うん、ごまかそうしたね、
そう、うん、なんかあの脱臼したとかなら分かるんですけど、
降りたことないけどね、くっつくわけじゃないからね、言っとくけど。
無理やり、まっすぐにするっていうのは、なんか、そんな、添え木とかやったらまだ分かるけど、
うん、バレちゃいけないっていうね。そうね。まあね、まあ、それこそやっぱ、やり相撲も痛そうだったし、
うん。
痛そうでしたね、あれ。
何がしたいのかよく分かんないのがいいですよね。あそこら辺は。
あれなんか槍の切れ具合とかによるんじゃないとか思う。
そうね。確かに確かに。
か平等じゃないよねこれみたいな感じ。
でもなんかキャストすごい豪華でしたねこれ。
うん。なんか
聞いたことない言葉が飛び交う割になんかキャストはめっちゃアメリカのね、うん、ハリウッド第一線の人たちがみんな出てるから。
ね、これね名前知らない人。とかでも結構いろんな映画で見るなって人、
そうそうそうそう、ね、
まあ顔に特徴があるような感じだから、うん、あなんか見たことあるっていう人たちも結構いたし、
うん、そうですよ、だから顔はみんな覚えられる感じですよね、うん、名前はちょっと、うん、あのそう、ね、難しいけどなんか印象的に残る顔の人ばっかりだったし、
うん、
あの悪役の人とかもねすごいあのヒゲとかがすごい、もうめっちゃ一目で覚えられるって感じとか、
うん。わかりやすい。
ね、悪いな、こいつはっていうのもわかるし、なんかすごい覚えやすいわって感じの人でしたね。
だからなんかね、その最初にやっぱこのアゴジェがすごいっていうところを見せて、まあその村に凱旋するときになんかあれなんだよね。その顔を見ちゃいけないみたいな感じ、
うんうん、
で、やっぱすごそのアゴジェは すごい、その村の中ではすごい存在だっていう感じの見せ方になってて、うん、なんかその時点で、これはなんかすごい、この村では女性が建てられてるのかな、みたいな感じが、ね、そこから見ると思うんだけど、まあ実際はそうじゃない、みたいな感じ。うんうん、他の女性たちはそうではないんだよっていうようなところとか、が、その後に見せるみたいな感じの、なんか順番的にも、ああ、やっぱそうなんだ、みたいな感じのところもうまいな、って感じがしましたけどね。
あ、そうですね。まあなんならその王国の中にも結構階級差みたいなのがあったりしてね。まあ、だからアゴジェだからすごい尊敬されてるかっていうとそうじゃないみたいなところとか、
うん、
その出身で差別されてる部分もあるよみたいなところとかあったりして、うん、
そうね。
王宮の中の女性は女性でなんか別の争いがあるみたいなね。
権力闘争みたいな。よくわかんないシステムだったんだよな、あれ。これどうしたらどうなるんだろうなって思って。あれってだから要は王様のご機嫌を取ってるやつがいいってことなのかな。評価が高かったらみたいな話なんですよね、多分。
今まではそうなってたみたいな感じのね、うん、見せ方だったけどね。う
ん、いや、そこら辺のなんかシステムの説明よく飲み込めなかったんだよな。
あまりになんかアゴジェでね、一番活躍した人に、うん、お嫁にしたいな、みたいなことを王様が言ったりする。
そう
あれ、あれ、感じ悪いですよね。すっごい感じ悪いなと。
そう
だからね、全然価値観が違うっていうところだよね、なんかね。
そうどっかでジョン・ボイエガが演じてるのが聞いてくるのかなと思って見てたんだけどな。
ね、なんか、つるっとした顔のジョン・ボイエガが、ね。ずっと
ね、だから吹き替えの印象もあるんだろうけど、だからいつものジョン・ボイエガとちょっと印象が違うんじゃない
ですか。そうですよね。なんかちょっと年上な、
あ、そうそう見えるよね。
重みのある感じのね。
ね、見えるよね。なんかね。
まあ今までのジョン・ボイエガってちょっと若手ポジションみたいな感じでしたもんね。
ね、ちょっと小物感があるような見せ方をする、してたりするのが多かったから。うん、
まあ、なんならね、この映画のナミみたいなポジションにいた人です
から、ね、そう、ね、そうですよね。
だいぶね、ポジションは変わりましたって感じです。まあ多分、まあ結構だから知ってる人は知ってる作品だったかもしれないんですけど、アマプラ見放題に来てる人こととか知らない人とかね、いると思うので、うん、まあ、これもちょっとね、オリジナルやなくて、良くなったってとこで扱えるような作品かなっていうところで、まあ、こういうね、なんか、あ、今までも配信されてたけど、アマプラ見放題で見れる。で、僕ら3人が見てないっていう条件であれば選べるんで、選んでいこうかなっていう感じの例だったかなって感じですね。
確かに。
ちょっとね、こういう気になる作品、まあ、誰か見せたらできないですけど、それ、いうのも、ちょっと視野に入れて、やっていこうかなって感じですね。
確かに、なんか、いいチョイスだったなって感じです、
ね。はい。まあ、ちょっと、気になる方は、見ていただければってところですね。
うん、ぜひぜひ。
はい。はい。というわけで、Digging Amazon プライムビデオ、今回は、ウーマンキング、無敵の女戦士たちの感想を話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。